こんにちは、あきです。今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました。今日はですね、ロジャースの大谷選手の話をしたいと思います。まあ、野球に興味がない人、ちょっと待ってください。野球の話をしたいわけではなくて、今回の事件をきっかけにね、考えさせられるなっていうことをお話ししたいと思います。はっきり言って海外あるあるなんですね。で、今回の事件を知らない人は多分いないかな。海外に住んでるとちょっと疎いかなって気はします。私自身も彼が出てきた時っていうのはもうすでに日本から離れていたので、私まあ野球は見てた方なんですよ、以前から。母が好きだったっていうこともあって、なので気に入った球団とかもあったし、ルールもちゃんと分かってます。だけれども、フランスがね、野球ないんですよ。はい。やっぱサッカー王国なんで、野球メインじゃないんですね。なので、どうしても野球情報が日本に比べて入ってこない。言って、疎い。そういう意味からしたら、大谷選手の事件、彼の事件っていうのが案外知らない人もいるかもしれません。要は、すごい稼いでる人なんですけども、その彼の口座から違法のね、賭博の方にお金が流れていたと。彼が違法賭博をしてたんじゃないかということなんですけど、やっていたのは、その通訳の方だったんですよね。で、彼がドジャースをクビになった時に、大谷はしてたんじゃないかみたいな感じですごい盛り上がってて、どっちでもいいんですけど、そこで非常に彼を信頼したい日本人と、まあ信じてないアメリカ人みたいな。なんかね、日本人とアメリカ人で反応が違ったんですよね。それはいいとして、今回、その彼の事件でこの、身近な人に資金を持ち逃げされるみたいな事件って結構聞くじゃないですか。芸能界とかでもなんか知らないうちに、共同の保証人になってしまっていて、で気づいたら借金負ってたみたいなこととかもあるじゃないですか。でね、調べてみたら大谷選手は1位じゃなかったんですね。2位でした。これ日本人の話ですよ。大谷翔平さんは24億5千万、専属通訳によって持ち逃げされた形になったんですね。で、3位はね、新庄選手っていう、今監督やってますよね。彼もね、資金管理を任せていた知人なのかな。それもね、彼もそういうこともあって、で、バリ島に行ってたっていうところは知ってたんですけど、彼は22億円でしたね。まあ彼もやられてますよね。そしてなんと1位は矢沢永吉でした。35億円。知人の海外コーディネーターやられたと。35億円ってすごいですよね。でも確か矢沢永吉さんは全額返済したんじゃなかったかなと思います。それはね、いいとして、今回の24億5千万。で、専属の通訳ということで、要は彼と一緒に銀行口座を開設したりとか、もろもろのね、アドミニストレーションに関わっていたってことなんですよね。今回グッドタイミングっていうことで結婚したので、ある意味彼女がある程度管理することはできると思うんですけど、完璧にそのパスワードから何から全部仕切ることができてしまった。つまり彼のところに連絡行かずに勝手にお金を動かすことができていたっていうことなんですね。で、それはいいとして、そこでね、ちょっと有名な、その方も海外に住んでいる方なんですけど、本を書いてらっしゃる方なんですけど、彼女がね、まあ炎上し気味でいろいろ書いてたんですね。で、もともとはね、なんかワーホリで海外に行った人を若干けなす感じになっていて、そこで炎上してたんですけど、そこで話題になっていた話、これをちょっとお話します。これはね、ある意味外国に住んでいる人にとってはあるあるというか、私自身は結構いろいろ考えさせられました。で、どういうことかっていうと、その方の X を読んでみたいんですけども、ちょっと言葉きついめなので、文脈分かってないとちょっと難しいかもしれないんですけど、結局、大谷の件で分かるけど、海外で言葉分かんないのはやばいよ。特に金回りと役所関係、医療もな。だから、 旦那頼りっきりの日本妻の英語すらできない脳内お花畑ワーホリはやばいよって言ってんの。騙されて金どころか命奪われんよという投稿したんですね。で、まあそこで、まあワーホリはみたいな話なんだけど、もともとワーホリの話も来てると思うんですけど、でもね、確かにそうなんですよ。まあワーホリ置いといて、お金関係、まあ要は銀行関係、役所関係、メディカル関係、医療関係は、やっぱり語学をやってない人、つまりネイティブじゃない人にとっては、めちゃめちゃハードルが高いんですね。で、例えば銀行関係も、もともとね、例えば経理とか、そういうのをやっていて、仕組みがちゃんと分かっていて、それをまあ、フランス語でまず知り、語彙をね、ボキャブラリーを知り、同時にそのシステムをフランス風のシステムまた違うと思うので、それさえ学べばわかると思うんですけど、例えばもともとそういう知識もない、フランスのシステムもよく複雑でわかんないで、フランス語がいまいち、これもうね最悪なんですよ。本当にめんどくさい。まあまずね、ボキャブラリーが本当にはぁみたいないっぱいあるんですね。同時に役所関係、これもわかんない。全くわからないですね。それに相当する日本語はあっても、そのシステムが日本になかったら、もう一から学ばなきゃいけないから。そして、医療。もうこれはね、語彙力だけで頑張ってやるしかないんですね。一応、もちろん、その方式、手術とかね、日本に存在してフランスにないとか、まあまああったりもするので、なんでこのパターンができないんですかとか、フランスではこう言われてるけど日本と言われ方が違うとか、まあまあありますよ。でもメディカル関係が一番単語さえ抑えていけばなんとかなる。でもお医者さんにパパパッとこう問診で聞かれた時にその単語知らんっていうケース結構多いんですよ。これはね、長く住んでてもその症状を知らなかったり体験してないと縁がないからね。なので正直私も脳内お花畑ワーホリではないですが、結構甘いんですよ。で、うちの夫がね得意なんですよ、そういうのはね。だから全部お任せしちゃってるわけです。まあというか、夫にとっては私に任せる方がやばいって思ってるので、そういう意味では全然彼のがきっちりしてるんでね。でも私は時々思うんです。やっぱ餅は餅やって思いながらも、もしこれが彼に何かあった時とか、あるいは何か不幸な出来事があって私が彼に捨てられたりとかしたら私はどうなってしまうのかとか結構考えたりするんですよね。結婚する前から考えてましたね。だからといって一から経理とかああいう銀行関係を勉強しようとも思ってないのも事実なんですけど、でもある意味海外生活ってそういうリスクもあると思ってください。やっぱり例えばもう一人で生活してて、で、あるいはまあだからそういう意味ではシングルマザーとかね、すごい頑張ってる方いらっしゃるし、全部自分でやってるね、いろんな人の力を借りながらでしょうけれども、そういう人もいるけれども、やっぱりたくましくなりますね。だって日本語だって難しいのに、英語もね、まあフランス語も他の言語も、やっぱりネイティブじゃない人間にとって生活スタイルが変わればそうなっていくのは当然で、まあましてやね、子供がいたりとかすると、まあそういう中で知っていくこともあっても、やっぱりね、ネイティブにはかなわないんですよ。だからもうネイティブ並みに頑張るか、まあちょっとずつでも餅は餅やと言いながらも少しずつ私もね学ぼっかなと。で、今回のその大谷選手の事件で、信頼するってどういうことかっていうのも考えさせられました。なぜかというと、やっぱり国際結婚でネイティブで法律分かってる人と、例えば離婚騒動になった時に完璧にはめられるケース多いんですよ。向こうのやっぱり法律家の方が一枚上手だったりとかすると、例えば外国人の妻だったりとかね、するとまあどっちでもいいんですけどね、夫だろうが妻だろうが、相手が外国人だとそこでもうハンディがあるので、そこを首根っこ捕まえて自分に有利な方に持っていくことって可能なんですね。 まあ、そういう事態にはしたくないけれども、そういうリスクを、まあ、国際結婚であるとかね、海外に住むっていうのははらんでいると。まあ、怖がらせたくはないんですけれども、楽しいことだけではなく、タフな現実もあるっていうことをね、今回彼の騒動で感じました。ということで、本編スタートです。はい、本編です。今日はですね、地震についてお話をしたいと思います。まあ、地震がある人、ない人いると思うんですけど、今日は地震がないっていう、まあ、そういう人のための、まあ、ちょっとした特効薬、まあ、私にとっては、まあ、これが解決策ではないかなというものをね、お伝えしていきます。まあ、せっかくなので地震がないってどういうメカニズムになってるのか、この辺もね、合わせて説明していきながら、まあ、最終的にはね、解決につながるようなことについてお話をします。もちろん、これはね、もう癖なんで、癖になっちゃってる人が多いんですよ。地震がないと思ってるから、地震がない出来事が起きる。あるがまま、意識したまま現実が映されるというのであれば、まあ、基本的にはこれ、もう主観なんですよね。決定的な第三者的な、まあ、客観的事実があるわけではなく、自分が自分をどう見てるかの部分が結構大きいかなと思いますので、まあ、この辺の話をしていきたいと思います。まあ、自信がないと言った場合に、まあ、どういうことが関係しているかというと、まあ、聞いたことあるかもしれませんけども、自己肯定感っていうのと、まあ、自己効力感と言われているものがあります。基本的に自己肯定感の言葉の方が、まあ、有名というかね、もう聞きなじみのある言葉じゃないかなと思うんですけども、まあ、簡単にどういうものかというと、自己肯定感っていうのはですね、まあ、自分に対する肯定的な評価とか信頼、自分に対してまあポジティブに見ている、まあ、自分に対して信頼している、まあ、その度合いのことを言います。では自己効力感は何かというと、自分自身というよりは、自分の能力とか行動、まあ、自分の持っている性質ですよね。それがまあゴールを達成するためにどれぐらい有効かという信念の度合い。どういうこっちゃってことなんですけど、要は私はできると思ってるかどうかってことです。私ならやれる。私ならできる。これはその自己肯定感とダブってるところはあるんですけども、どちらかというとこう自分自身と自分の持ってる性質っていうところが自己肯定感と効力感の違いかなと思います。ではね、自信がないっていうのはどういうことかっていうと、まあ、この2つが影響してる。で、人によっては自己肯定感の方が影響している場合もあるし、まあ、場合によっては自己効力感の方が影響している場合もあるんじゃないかと思います。では自信がない人の特徴ですね、まあ、自分に当てはめてどうかちょっと考えてほしいんですけど、まあ、大抵の人はですね、自信がない人は悩んでます。考えてますという名の悩んでます。はい、悩みが多いとかね、そういう方、まあ、特にそれが自分自身に関してもそうだし、まあ、周りのこと出来事に関してもそうなんですけど、悩んでる人はどんどん自信がなくなってきます。で、悩んでるとどういうことが起きるかというと、まあ、ぐるぐるぐるぐる頭の中で考えちゃうわけですね。考えてるという名の悩んでるなんですけども、要は決められないってことなんですよ。結論を出せないってことです。なので結局自信がない人の特徴は決めきれてない、つまり決められないから先に行けないっていう感じなんですね。つまりはね、行動できない人なんですよ。動けない人。動けない人ってなぜかっていうと、単に体が重たいっていう問題だけではなくて、大抵の場合は決めきれないんですね。決めきれないから行動できないっていう感じなんですよ。どうでしょう？悩むとかね、まあ、思考ぐるぐるの行動をしてんですよ。要は頭の中はすっごい動いてるんですけど、目の前の現実は変わらないんですね。だから永遠にぐるぐるしてるんですよ。で、ぐるぐるしてると現実動かないから、ああでもないこうでもないっていうふうに考える時間が増えるので、自信がなくなってくるんですよね。
つまり悩んでるところに終始していると自信がなくなります。はい、なぜかというと現実動いてないから。これやった感もないし、できた感もないし、ないんですよ、充実感が自分の中で。でそうすると自信なくなるんですよね。だから何かやろうと思ってまた一発逆転的にまた動こうとするんだけど、まあ、最初のタイミングはうまくいっても、まあ、すぐやめちゃったり、やっぱり無理だってなってまたこうぐるぐるに入っていくんですね。で自信がなくなるとね、どういうふうになっていくかっていうとね、人からとか物からとかね、賛同とか共感に頼りたくなるんですよ。自分で自分の、まあ、自己肯定感とか自己効力感とか認めることがなかなかできないから、どうしても人からのね、賛同とか共感、承認が欲しくなります。自分に自信がないとき、まあ誰々さんの褒め言葉とかがちょっとこう支えになったりしませんか？でもこれはお世辞でも何でもいいんですけど、他人から来たものなのでちょっとした支えにはなるんですけど、それがないとぐらつくんですね。なぜかというと自分ではできてないから、自分の内側から出てくるものじゃないから。そうすると承認欲求求めたくなっちゃうんですよ。人から認められたい、人に認められることで自分の価値を保ちたいみたいな感じになっちゃうんですよ。で、まあ、人の目気になるじゃないですか。で人の目気になるから、まあ、その承認とか自分に対する賛同共感につながらないともっと自信をなくすんですよ。これも完全に悪循環の道に入っていくんですね。だから悩んで自信なくして承認されたいって気持ちになり、今度周りから承認されるためにはどうしたらいいかになって、でそれが得られないともっと落ち込むみたいな感じになっていくんですよ。でこれは結局悩んでいて決めきれずに動けないっていうとこから全部派生していくんですね。じゃあなんで動けないのか、決めきれないのかっていうとこなんですよ。やっぱりですね、今までのケースだとほぼ正解を求めると完璧を求めるって、まあ同じに近い意味でもあるんですけど、やっぱりね、これが自分にとって正解かどうかが気になるんです。はっきりさせたいんです。分かんないから悩むんです。でも正解って前もって分かってたらもうとっくにやってるわけじゃないですか。数学みたいな世界じゃなくて、やってみなきゃわからない世界もあったり、そのやってみたけど関わったタイミング、人によって一見正解じゃないなと思ってたのが大逆転する場合もあるわけじゃないですか。いろんな変数があるわけですよ。なのでやる前からあらゆる変数を考え出したら、定数と変数ってあるじゃないですか。もう固定化されてるものと動く変数で、環境とか人とか、まあ、時間も含めてね、これ全部変数なんですね。動くんですよ、いろいろ。やってみなきゃわからないし、妨害が入るかもしれない、うまくいくかもしれない。これって変数だから動いてみないとわからない世界なんですよ。でここを、正解をきっちり決めないと動けないっていうのは、どうしようもない変数にこだわっちゃうのと一緒なんですね。でこの変数はですね、わかんないんですよ。変数に正解求めても動くんだからわかんないって感じなんですよ。どう動くかによって事情になることもあれば、マイナスに行く場合もあるんですね。だから最初からこの悩んでる状態で正解を求め始められても絶対決められないんですよ。だってわかんないもん。で大抵の人はやっぱりちゃんとうまくいきたいとかね、失敗したくないとか後悔したくないとか、まあ、そういうところから来てると思うんですよね。でもそれすら実はエネルギーの無駄なんでしょ。だって変数だから悩んでもしょうがないとこなんですよ。で、まあ、正解を求めると同時に、あとはこの完璧を求める、ちゃんとしなくちゃ、まあ、これがまあ一種の正解ですよね、まあ、失敗したくないとか、こういうところにこだわるとできなくなります。なぜかというと決められないから、絶対決めきれないでしょこれ。なのでここができるようにならないと、この承認欲求とかね、人目が気になるっていうのは、もちろん最初から人の目が気になるっていうのもあると思うんですけど、やっぱりこう自分の行動に対して責任を持ったり決めきれてる感があると、 ここあまり気にならなくなってくるんですよ、人の賛同とかね。でもどうしても気になっちゃうわけですよ。だから周りの目の方に行ってしまうと。だからこの正解とか、ここは完璧とかではなく、一番最初に言ったこの悩んでるぐるぐる状態を消していくっていうか、減らしていかないと後が全部ずれてくる。つまり決め切るってことが大事なんですよ。選ぶって感じなんです。で、特効薬を、まあ、簡単にお知らせすると、ここの部分なんですよ、要は。で、もちろん人の力を借りたりね、サポート、まあ、コーチングとかカウンセリングとかそういうのもあるでしょうし、いろんなサポートはあると思います。で、これは人のサポートがあるからうまくいく、背中を押してもらえるっていうのはあると思うんですけども、まあ、どっちにしても人から引っ張り上げられても、まあ、環境が変わっていってねってあると思うんですけど、やっぱり自分のことなので自分でできるようになった方がいいと思うんですよね。なので人の力を借りながら自分でできることも同時にやると比較的解決しやすいというふうになります。で、さっきも言ったように、要は決めきれてないので悩んでしまう。つまり、まあ、選びきる練習と決めきる練習しかないんですね。毎日の一瞬一瞬、例えば1日3万回ぐらいね、物事を考えて、まあ、1万5、6千かな、こう決めたりする。私たちはこう選択が日々行われてるわけなんですけど、これを適当に流して選んでいるのか、選びきっているのか、決めきっているのか、このね、意識は結構大事かと思います。なので今日朝何を着よう、これもその辺のを適当に選ぶのもあるんですけど、いろんな変数ありますよね。今日のお天気、気温、それが変数なんですよ。その中で決めきる、選びきる。適当に選ぶんじゃなくて、今日は何を私は選びきるか、これだけでもいいんですよ。洋服で一着でもいいし、もちろん例えばメイクでも何のリップを使うかだけでもいいんですね。もうそういうレベル感です。朝コーヒーを飲むか紅茶を飲むかでもいいんです。当たり前にコーヒー飲むって決めなくてもいいんですよ。本当にコーヒーなのかと、私は本当に今日コーヒーが飲みたいのかと、選んで決めきる練習を意識的にやってください。本当に大したレベルでなくていいんですよ。なんかこう仕事の決断とか人生の決断みたいな大事で考えなくていいんですよ。ちっちゃな選択とちっちゃな決断が人を変えてきます。で、選んで決めたら、その決めたことを自分の正解にしちゃうってことなんですね。くよくよね、人って悩んだりすると思うんですよ。あれやっとけばよかったかなとか、こうやってばよかったなと。でも今日私はこれを選んだっていうことが大事で、もう決めて正解なんだと決めてほしいってことなんですね。で、失敗したら明日はじゃあ紅茶にしよっかって決めればいいんだけなんです。それも決めればいいんだけど、つまりああでもないこうでもないっていうんじゃなくて、ちゃんとこの瞬間決め切ったっていうことを自分の正解、今日の今の正解にすればいいってことね。もう今日これで決めて正解って決めればいいだけです。で、今日これを決めた私ってすごいって褒めてあげてください。一個一個分解するとくったらないことのように聞こえますけれども、これを一瞬一瞬やったら自信がないなんていう話から外れてきます。というか、自信がないっていうことすら忘れていきます。どうでもいいことになる。それくらい自分っていうものに対して決めたことを認めるっていうことを普段やってないんですね、私たち。で、やっぱりこの自分の決めたことをこう正解にする、すごいって決めるっていうのってどういうことかっていうと、自分の存在を信じる練習なんですよ。つまりさっきの自己肯定感に近いんですけど、これはできてもできなくても自分はこれを正解として選んだ、ベストを尽くした、自分にはその価値があった、そういうすごいところがあるんだというのを意識的に持てばいいだけなんですね。要は できたらいい自分、できなかったら悪い自分っていうこのジャッジではなくて、選んだっていうことがいいんだと、そこに私の価値があると思えばいいってことですね。でもう一つ、自分の能力を認めてあげてほしいんですよ。自分の能力はどういうことかっていうと、私にはできると信じて、まあ、そこに立ち向かって問題を解決できるんだと、私ならできるっていう感じですね。だから当たり外れあると思いますよ。コーヒーじゃなかったとかね、ああ A ランチにしとけばよかったなとか、ああ誰々さんにこの話しとけばよかったかなとかありますよ。でもそれは次に生かせばよくって、終わってしまったことにベストを自分で尽くしたんだと、私はやればできるんだというふうに認めてあげる、信じてあげる練習なんですね、これで。まあ、要は自分を信じる練習を普段の選択決断の中でやっていくってことね。でやってはいけないことは、これも一番やってはいけないことなんですけど、とにかくね、被害者とか犠牲者になってはいけないんです。ついつい、まあ、うまくいかない自分っていうのを、まあ、悲劇のヒロインの方に持ってきたくなるんですよ。安心だから。被害者でいたり犠牲者にいたりするとできない自分で OK だって安心感があるんですね。だってこれが私だもんって言えるじゃないですか。でもこれは、自信は永遠につかないですし、自己肯定感も自己効力感も上がらない。なぜかっていうと、犠牲者になることで自分の状況とか自分自身が変わるとか変える力がないっていうことを自分で認めてしまうからなんですよ。被害者犠牲者になってると安心感はあるんですけど、自分ではもうこの状況は変えられないんだというふうに決めちゃうんですよ。つまり私にはできるっていうことと逆のことをやっちゃうんですね。で自分の成長を阻害する、そして責任転嫁する、これが被害者とか犠牲者になってしまうと起こりがちなことです。そりゃね、ありますよ、いろいろ辛いことある。会社の中で起こったこととか誰だってありますよ。辛いことはあるし、もう私にはね、世界に誰も味方がいないって思うこともあるかもしれない。でも私はこれってね、もう主観的なものだと思ってるので、どちらかというとみんなそれぞれあるよねって感じなんです。大小違えど、つまりね、自分だけヒロインになってる場合じゃないと、私だけがじゃないんですね、みんなそうなんだと。つまりね、被害者になったり犠牲者になっているのは他でもない自分自身なんですよね。なので自信がない人ほどやっぱり選ぶ練習、決めきる練習をして、被害者にならないマインドセッティングをするっていうのが大事かなと思います。じゃあ本当にできるかっていうと、難しいこともあるかもしれない。でも私がいつも提案する解決策は日常生活の中でできることなんですね。なのでできないはずないです。で、まあ、子供がいたらね、その子供への声掛けとかね、そういうのも必要になってくるとは思うんですけど、大人も大人の声掛けが必要なんですよね。だから周りに協力してもらうことも大事。でも自分が自分でそういうことができる声掛けをね、していくことがまずは大きなステップかなと思います。ということで、また次回お会いしましょう。ありがとうございました。
いつも聞いてくださり本当にありがとうございます。この番組は日本時間の毎週木曜日の夜配信されています。より有益な、あるいは願望実現に関する、マインドに関する情報に関しましては、LINE やメールマガジン、その他の SNS で発信しています。概要欄のノート術の教科書のプレゼント、こちらを登録していただくと、メールマガジン、そして LINE の方にお知らせが届きます。こちらの方からぜひご登録の方よろしくお願いいたします。